章の16節から18節です。山本姉妹いらっしゃいませんね。ではこちらの方で読みます。ページ数は、350ページ、第2版は319ページになっております。では聖書を読みいたします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ身を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。今週は日々新たにと題して中西牧師からメッセージを賜ります。お願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。10月になりまして、10月はまさに秋本番というような月でありますけれども、いろんな形容が秋にはなされますね。芸術の秋、スポーツの秋、そして読書の秋と、こういろいろ他にもありますね。で、今日本で一番読まれている、まあ、ベストセラーは何かご存知ですか？これはですね、お笑い芸人で芥川賞作家にもなりました又吉直樹さんの火花という本なんですね。何でも200万部をもうすでに突破してるらしいですね。すごい売れ行きですね。ただですね、戦後の日本で2年連続ベストセラーの本というのは一冊もないんですね。翌年は違う本がベストセラーになるわけです。そんな中で記録には出てこないんですが、表立っては毎年200万冊どころではなくて、ずっとベストセラーの本が一冊あるわけです。言うまでもなく、この聖書。聖書は毎年500万冊、まあ前後ですね、出版され続けている永遠のベストセラーと言われたりもするわけです。で、その理由を考えてみると、確かにどの民族にも共通している、例えば国の法律や憲法を生み出す人間の基本的なあり方をやはり教えているということも理由の一つだとも思いますが、しかしそれよりも一人の人生、例えば苦難の中にある人生、試練の中にある人生を歩んでいる方々が聖書を通して大きな救いと希望を生み出している、これがやはり一番大きな理由かなと思うわけです。だからこそ教会はもちろんミッションスクール、あるいはホテル、国会、さまざまなところで出版され、あるいはまた買われたりするわけですね。で、今日はですね、そういう聖書の中の健康志向の時代に大きな嬉しい、まあ福音とも呼べる今日の聖書の箇所を通して、メッセージをしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。父なる神様、ただいま朗読された聖書の言葉、パウロを通して語られたあなたの御言葉でありますが、どうぞあなたが語ってくださるところの、まさに健康志向の今は時代でありますけれども、その陰りが出てくるような、そういう時でもあることを思います。そんな中であなたがくださるところの素晴らしい新しさ、これを知ることができ、励まされ強められて生きていかれることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。もしですね、若返りの薬なるものが、発明されたら、これはもうノーベル賞ものだろうと思うんですね。けれども実際は不可能に近いと思います。というのは、人間の成長曲線というのがありまして、それによればですね、20歳と21歳がピークなんですね。それを過ぎますと、 まあ、体力、筋力、記憶力もどんどん下降性の一途をたどるわけです。ですから今日集われている方々は私も含めても下降線の一途をたどっていらっしゃる方々だということになりますね。ですからそれには逆らえないわけですよ。もう自然の営みですから。しかしそんな中で聖書は今日三つの領域において新しくなりますと約束している。それは何かというと第一は内なる人が新しくされるということですね。16節をご覧いただけますか。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。外なる人といい内なる人といい、これはどういうことかというと、外なる人というのは自分の体のことです。体は先ほども申しましたように21歳ぐらいをピークにして衰えていくわけです。古びていくわけです。それは上がらうことはできませんね。ともかくそれは人間のある自然の営みであるわけです。だとしても内なる人は日々新たにされていくっていうんですね。内なる人とは何かというと神を信じ神の愛を宿している魂のことです。クリスチャンになるまではまあいろんな心の糧を得たりはするでしょうけれども、所詮それは人間の思いでしかないわけです。しかし教会を通してあるいは聖書を通して神を知り神を受け入れキリストを受け入れた魂の中には神の愛が宿るようになります。神様があなたを愛してくださるということが心の中を支配するようになる。こういう新しくされた魂、これは神との交わりを通して日々新たにされていきます。神との交わり、つまり聖書を読み聖書に聞く人生というものは心を強められていくわけです。私はもう50年間クリスチャンで、もう52年になりますかね。52年間クリスチャンなんですね。ですからもうクリスチャン生活の方がはるかにクリスチャンでなかった時代よりも長いわけです。そして毎日基本的に読んでまいりました。まあ、50回ぐらい読んでることになるわけです。旧約聖書と新約聖書を交互にずっとこう読んでるわけですね。でも実感として50回も読んだからもういいやとは思わない。神の語り書きを聞くことはできる。今日の私の課題について神はご存知で、私の人生の課題をこの聖書の言葉として語りかけてくる。これは非常に新しく力を与えられて生きていくことができるわけですね。である方が、こういう間に私に言われました。先生、私は年老いてクリスチャンになりましたので、まあ、聖書を一生懸命読んでるんですけれども、もうなかなか覚えられない、忘れてしまうんです。もう読み終わったらすぐに忘れてしまうところがあって、もうザルで水をすくってるようなもんですとこうおっしゃったんですよ。そうですかと。でもねって一言で言ったんですね。でもね、ザルは水をすくえないけれども、ザルそのものは水を注がれてきれいになるでしょうって、はっとしたようで、あ、そうなのか、忘れても私の魂は清められていくんだなっていう、あ、そういうことですねとおっしゃったんです。そうなんですよ。忘れて結構ですね。御言葉をもう一字一句覚えてるという人はまれな記憶力の持ち主だと思います。忘れて結構です。ともかく毎日聖書を読んでいく。魂が養われていく。そして日々に新たにされていくということを、この秘訣を知ったわけですから、ぜひそれで進んでいただきたい。これが第一の聖書の語る新しさですね。第二の新しさは何かというと、観難に対する理解が新たにされている。 17節をご覧いただけますか。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。観難に対する理解の仕方が新たにされていくんですね。東京に住んでおられた一人の婦人の証を以前ある本で読んだことがありました。そのお証を少ししてみようと思います。この方は若い時にクリスチャンになられましたが、末期がんであることが発見されてしまいました。で、病状がどんどんどんどん悪くなるんですね。すると家族も、あんたもクリスチャンだったらなんでそんな災いに遭うんだ、これ日本の信仰の典型的な考え方でしょう。宗教とか信仰とかいうものは悪い災いから守られるために信じているはずなのに、なんであんたが熱心なクリスチャンなのにそんな災いに遭うのかって、傷つきますよね。間違ってますね。またこの世の考え方とか宗教はそうでありますが、イエス様は何とおっしゃいましたか。ヨハネ伝の9章で、生まれつきの盲人に対して弟子たちが、先生、この人が盲目に生まれついたのは誰のせいですか、この人の両親がの罪ですか、それともこの人の罪ですか。昔も今も考え方変わらない、因果応報ですね。それに対してイエス様は、この人が罪を犯したのでも両親が犯したのでもありません、そうではなくて神の技がこの人に現れるためです。つまり神を信じて生きることの素晴らしい力や恵みを体験する材料になるということなんですね。全然この世の考え方と違う。知らない人は先ほどの夫人の家族が言ったような信仰ご利益としか考えない言葉で人々に語るわけです。この奥さんも大変心を傷つきました。なんで私がという気持ちもないわけではない。そしてある晩夢を見たっていうんでしょう。それは十字架にかかられたイエス様がおられる、そういう場面なんですね。で、その近くに自分が佇んでるわけです。そして、ああ、イエス様だとこう思ってる時に、夢の中ですからこんなことが起こるんですね。自分がですね、イエス様と一緒にスーッと貼り付けに上り詰めて貼り付けにされるということなんですね。で、声が聞こえてきたっていうんです。あなたは霊的にはもう死んでいるんだよ。すべてのことは私の手の中にある。だから心配しないで委ねて進みなさい。そういう声が聞こえてきたって。で、目が覚めたって言うんです。姑にこんなこと言われる、夫にこんなこと言われる、自分でも心が腐ってしまう、そういう思いでこう悶々としていったけれども、すべてのことは御言葉にあるでしょう。万事を益にすると。だとしたら、もうすべては委ねよう、すべては神の支配の中にあるということを信じて、彼女はひざまずいてお祈りをしたんですね。神様、何年生きれるか分かりませんが、すべてのことは見て委ねますと言って、目が覚めてから祈りのノートを一冊作ったんです。その祈りのノートは自分だけの祈りのノートで、家族にも見せなかった。それは取りなしの祈りだったんですね。夫が救われますように、こんな仕事のつらい中にありますから、どうか神様助けてくださいとか、姑がこんなことで体を弱くしています、腰を痛めています、どうぞ神様癒しを与えください、救いを与えください、家出した弟がいます、この弟が一日も早く戻ってこれますようにって言って、取りなしの祈りをずっと書いていたんですね。自分の病状のことについては全然書かなかった。そして 時至って召されたわけです。虚しく思えた祈りのように思いました。葬儀を教会で行うということで、牧師がそのお家に入りました。そしていろいろ話を聞くたびに、一冊の机の引き出しからノートを見つけ出したんですね。開けてみると、それは取りなしの祈りのノートであったんです。で、牧師はこれは読むべきだとこう思って、葬儀でその祈りのノートを読んだんですね。するとですね、葬儀の時に、牧師の説教が終わってから挨拶という時に、一人のその弟さんが、家出していた弟さんがお姉さんの葬儀だということで戻ってきたんですけれども、前に出てきてわーっと泣いたんですね。そしてこう言ったんですね。姉はこんなしんどい中でも僕のために祈ってくれました。罪深い僕をどうか許してください。今日から僕はキリスト教を信じたいと思います。姑さんも私も信じるわ、夫も僕も教会に行くよと言って、やがてみんな信仰を持ったんです。これを思いますとね、災いですか？そうではないでしょう。神様はこの奥さんの心の中にある夫の救い、姑さんの救い、家出した弟の救い、これをひたすら願ってるわけです。この祈りを見事にお答えになった。しかもそれは葬儀の時に、聖書の中に一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはそのままである、しかし死んだならば豊かに実を結ぶと御言葉にありますが、まさにその通り神はしてくださった。ですからどうぞ皆さん、災いがあったりすると不信仰のせいだとか私は心がけが悪いからなどというような世の中の考え方を打ち捨てていただきたい。むしろ重い永遠の栄光をもたらすものであるということを信じて進んでいただきたい、祈っていただきたいと思うんですね。これが第二の新しさです。第三の新しさは何かというと、視点が新たにされるということですね。18節をご覧いただけますか。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えるもの、見えないもの、これはどういうことですか。見えるものというのは我々の日常生活で起こる現象の世界ですね。こんなことになったとか、こんなことを言われたとか、こういう情報が入ってきたとか、こういう見える世界で体験していくこと、これが見えるものです。ところが見えるものに視点を置いているでだけでありますと、もうフラフラと一喜一憂していく世界ですね。で、聖書は見えないものにこそ目を留める。見えないものというのは見えるものを支配なさっている見えないお方、つまり神に視点を置くということです。ですから聖書を読むようになって分かってくることは、見える世界が全てではないということが分かってくる。見える世界は嬉しいこともあるけれども悲しいこともあるし、楽しいこともあるけれども苦しいこともある。フラフラフラフラするわけです。しかし全ては見えるものによってことが動かされるんではない。あなたを支配するものは見えるものではないんですよ。見えないものなんです。見えないお方なんです。いや、見えるものを支配なさっている神ご自身があなたを動かしなさるわけです。そこに視点を置きなさいって言うんです。その時に、まあ、視点が変わってまいりますとゆとりが生まれてきます。まあ、私の体験上、多くのクリスチャンが体験することで、見えるものにしか視点が置いておりませんとゆとりなどは生まれてきませんが、その見えるものを支配なさる神に視点を置くようになっていくとゆとりが生まれてきます。ゆとりが生まれますと、それは 見えるものに支配されない生き方が生まれてきます。事態に支配されないわけです。そうすると不思議なことですが、事態もまた動いていくことにをあなたは経験していくわけです。そういうことを考えていきますと、神がこのような時代にこのような3つの新しさというものをもたらしてくださるということは本当に素晴らしい神の恵みであるということが言えますね。読書の秋です。ぜひこの聖書日々に親しみ聖書に聞く人生をぜひあなたもしていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、このまさに健康志向時代とは言いつつも、さまざまなことで揺れ動きやすい私どもでございます。そんな中において、あなたは私たちに外なる人ではなくて内なる人が日々に新たにされている、あるいはまた患難に対する理解を新しくしてくださって、思い永遠の栄光をもたらす、そのような恵みをあなたはお示しになります。またさらに見える世界から見えない世界への新しい視点を教えてくださいます。今日集われたお一人お一人がこの視点に立って人生を歩んでいかれることができますように、どうぞそのようなことを通して希望を豊かに見出していかれることができるように心からお願いをいたします。尊い救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。それでは聖餐式を行いますので、